その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。三栄、お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌28番です。どうぞお座りください。開式のお祈りを三好牧師に捧げていただきます。
御子イエス・キリストの父、そして聖霊の送り手である天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。聖霊降臨日を迎えましたこの日、私たちを御前に導いてくださり、あなたの御声をかけ、そしてあなたのお導きの中にここにありますことを心から感謝いたします。聖霊の豊かな導きを仰ぎます。十字架にかかって死なれた御子イエス・キリストは3日目に死より復活され、ご自身が生きておられることを示してくださいました。そして復活から50日後、約束された聖霊を送ってくださいました。聖霊はあなたの真理を伝え、教え、さまざまな賜物を与えていてくださいます。弟子たちは聖霊によって力を受け、大胆に主イエスを述べ伝えるものとなりました。人たちは聖霊によってさまざまな言葉で福音を伝え、力ある技を成し遂げていきました。そして今この時代に至るまで、数知れぬ多くの神の民が聖霊の慰め、励ましをいただいて、イエス・キリストの福音を証ししてきてきました。聖霊は教会を育て導き、私たちすべてのキリストを信じる者を結び合わせてくださる、そして共に生きるように導いてくださる、確かなあなたからの導きであることを感謝いたします。神様、今混沌としております、あるいは混乱していますこの時代とこの世界にある私たちに、あなたの聖霊を豊かに注いでください。聖霊によってどうか私たちの心をどうか照らして、私たちが行き詰まっているところや弱っているところや苦しんでいるところをも照らして、正しい方向へと導いてください。確信を持ってあなたの示される信仰の道へと私たちが歩んでいくことができますように、助け導いてください。御言葉を今日与えてください。励ましと導きを与えてください。聖霊に満たされて、私たちが伝えなければならない言葉、語るべき言葉を語ることができますように、そして なさなければならない働きをあなたの霊によってさせてください。そして祈るべき祈りを、神様、あなたの御前に捧げることができますように、 あなたの御心がなりますように、あなたの御業が表されていきますように。そのためにも神様、どんなにかあなたが私たちを愛して、私たちのために大切な一人子を送ってくださって、私たちを裁くのではなく、ご自身を一人子を裁いて私たちに大きな愛と許しと救いを与えてくださったことを、私たちが今一度深く心に受け止めて、あなたの愛の中にとどまらせてください。あなたを信じて、あなたを伝えていくものとならしてください。神様、私たちの教会を感謝いたします。キリストの恵みによって、一人一人あなたによって呼び集められたこの群れを、神様がこれまで導いてくださいます。これからも導いていただきたいと願います。神様、一人一人は弱いです。欠けだらけのものです。神様がどうぞ、あなたの導きによって、一つに結び合わせてくださって、共にキリストを伝え、明かしし、そしてイエス様の恵みの中に生きる群れとしてあなたが育て導いてください。いろんな事情でここに集うことが難しい方々が多くあることを心痛めます。その方々の心が癒されて、本当に神様、あなたの憐れみによって、恵みによって、確かに生かされていること、共に大切な存在であることを思いやりながら、神様、あなたの助けと導きを与えてください。そしてまた神様、弱さを覚えている方々のどうぞ体と心を癒してくださって、強めてください。いろんな事情で、施設の中にとか、ご家庭の中で療養されている方々の上にもどうぞ導きと助けを与えてください。神様、許されてここにあります私たち、今日は教会の総会をと願っています。神様が救う一年祝福してくださった御恵みに感謝し、また悔い改めなければならないところを悔い改め、新しい年度に向けてあなたを信じて、あなたを見上げて歩み出すことができますように、どうぞ聖霊の助けと導きを私たちに与えてください。神様、子供たちを覚えてください。子供たちの柔らかな心にあなたの御恵みを届けていてくださることを感謝します。どうか子供たちの心の中にイエス様が救い主だと本当に分かって、喜びと平安をいただくことができますように、教会学校の働きをも祝福してください。そして、のぞみ幼稚園の働きを感謝します。神様、だんだん暖かくなっていますけれども、子どもたちが元気にあなたのことを覚えながら恵みの中に生かされています。神様、どうか子どもたちの心の中にあなたのご愛を届けてください。愛の言葉を届けてください。子どもたちがあなたによって生かされ守られていることを本当に知り、神様が平安と恵みで満たしてくださることを願います。そのために一緒に、伝える働きをしてくださっている先生方をどうぞ祝福して助けを用いてください。神様、今健康の弱さを覚えている方々があることを感じています。子どもたちのが元気に育っていきますように守ってください。そしてまた神様、この教会だけではなく、あなたの憐れみによってこの松山市内近隣の諸教会を今日も覚えてください。神様、建てられた奉仕者を用いてくださって、あなたの御心を、御言葉を伝えてください。一緒にあなたを褒めたたえさせてください。それぞれの教会にある困難、戦いをあなたが勝利させてくださいますように。今週は教団の、私たちのアライアンス教団の、ね、教団年会が開かれようとしています。諸教会から一堂に会して、一緒に神様の恵みを喜び、また新たな歩みを始めようとする時であります。神様、どうか私たちの教会を憐れんでください。いろんな弱さを抱えています。戦いの中にもあります。コロナ禍で大変な状況もあります。神様、どうか私たちの群れを憐れんでくださいますようにお願いいたします。 神様、今あなたをお待ち望んでいます。あなたの恵みのうちにこの御前に捧げる礼拝のすべてを導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げいたします。賛美歌93の 5A です。お体にご支障のない方はご起立ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌12番1節から3節です。どうぞお座りください。本日の聖書箇所を拝読いたします。使徒言行録2章1節より11節です。新共同訳聖書では214ページ下の段です。拝読いたします。使徒言行録2 2章、御巡祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フルギア、アフリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。今朝は聖霊の降臨と題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
今日は、子どもたちも一緒の合同礼拝ということですので、まずは子どもたちへのメッセージ、子どもたちのメッセージですけれども、実はこれが第一ポイントと言ってもいいメッセージです。今日は聖霊降臨日という教会にとって大切な記念日です。で、復活された主イエスが天に昇られてから10日の後、ペンテコステと呼ばれるユダヤ人の祭りの日に弟子たちに聖霊が下ったということをお祝いする日です。聖霊の働きによって教会が誕生したということから、教会の誕生日とも言われます。復活された主イエスは天に昇られる前に弟子たちに聖霊が下るということを約束なさいました。主に3つの言葉があるんですけれども、一つはルカによる福音書の24章の49節にこういう言葉をイエス様はおっしゃっています。私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。そしてもう一つ、二つ目は使徒言行録の1章の5節、今読んでいただいた箇所の一つ前の章ですけど、そこではエルサレムを離れないで、前に私から聞いた父の約束を待ちなさい、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると言われました。そしてもう一つ、同じ1章の8節に、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そして私の証人となるとも言われました。で、これらの約束を聞いた弟子たちはエルサレムにとどまって、毎日心を合わせて熱心に聖霊が、約束の聖霊が私たちに与えられますようにとお祈りして待っていました。たくさんの人たちが集まって心を合わせて熱心にお祈りをしていました。ひたすら約束される聖霊を待っていたわけです。2章の1節を見ていきますと、御巡祭の日にが来てと書いてあります。ちょうどその日、つまりこれはユダヤ人のお祭りですけれども、50日目のお祭りと言われます。その日に小麦の刈り入れの初穂を感謝する まあ、収穫できたことを感謝するお祭りでありました。このおまじの日にもこのイエス様を信じる弟子たちはみんなで心を合わせて集まって聖霊が与えられるように待っていた。その日に突然驚くべきことが起こりました。この今読んでいただいた使徒言語語録の2章の2節3節を読んできますと、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまったとあります。すごい音だったと思うんですね。私たちも何かガス爆発じゃないけども、あるいは時々今はあれですけど夜に花火がドーンとかですね、なったりすると、なんか私たちはあれ北朝鮮からミサイルが来たんかなとかね、勝手に思い込んでしまうぐらい突然の音は怖いです。で、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。ものすごい大きな音がして家中に響いた。そしてその方はどこから来たかというと、天の方から、神様の方から発せられた。そして炎のような舌が現れた。それが集まっていた一人一人の上にとどまった。それは不思議な印であったと思います。それは聖霊がどのように表されたかを示す印でした。聖霊は天の父なる神様から送られた。そして一人一人にとどまったということは、一人一人に言葉が与えられて、そして言葉を語り出せるようにしてくださったことを示す印でした。四節も見ますと、すると一同は聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出したとあります。つまり神様のお導きがあって、その霊に促されて彼らは心のあふれる思いを語ったんだと思います。聖霊に導かれました。ここに聖霊のなさった大きな御業が示されていると思います。そう思えるのは、聖霊に満たされる前イエス様を信じていた弟子たちはどうだったかと言いますと、人々を恐れてました。とても人々の前に出て行って何か話をすることなど一切できない、恐れて気弱というか意気消沈しているような人たちでした。ですから人々に何かイエス様のことを語る勇気など持ち合わせてない人たちでした。それというのも、50日前には自分たちの信じていた救い主があのむごい十字架で殺されてしまった。それを実際目撃して、もうこの世にはイエス様はいない、もう死んでしまったとしょげていた。そのイエスを捕らえた、殺した人たちを恐れて逃げ隠れてしていた彼らでしたから、そんな彼らにイエスが復活されたことが示され、生きている姿を示されましたけれども、そしてイエスを信じるようになり始めてはいたんですけれども、とても人前に出て行って語り出せる勇気などを持ち合わせていませんでした。そんな彼らが今驚くことに人々の前で大胆に語り始めるわけです。それは彼らに何か勇気があったから、そうではないと思います。今聖霊が彼らの上に下り、聖霊に満たされて、聖霊が彼らに語る言葉を与えて話させてくださっています。だから他の国の言葉で語り出しています。ですからすごいことが彼らの上に起こっているわけです。聖霊が彼らを導いてそのようにさせたとあります。で、二つ目の話ですけども、で、彼らが聖霊に満たされて語り出していたら何が起こったかというと、五節六節を見ていきますと、エルサレムにいろんなところから集まってユダヤ人たちがいたんですね。実はユダヤ人たちは、本国パレスチナよりも外国の方に五六倍多くの人たちが住んでいました。それぞれ住み着いた場所の言葉を話すようになっていましたから、この 今ここに集まってきてもみんな違う言葉を持つ人たちが集まっていました。そんな時に物音がして集まってきて、目の前で彼らは何を見たかというと、この呆気に取られたわけです。この弟子たちが語っている言葉は神の御業、しかも自分たちにの言葉を話しているから分かったんです。彼らが自分たちの生まれ故郷の言葉で語っている。そしてここに集まった人たちはそれぞれ違う言葉を持っていたはずなのに、この人たちガリラヤの人じゃないか、地方の田舎者じゃないか、自分たちの国言葉しか知らない人たちなのに急に外国語を話し出すとは、自分たちの分かる生まれ故郷の言葉を語ることを聞いて何を話しているかが分かったから驚いたんです。で、何を語ってたかというと、神の御業、一言で言うならイエスは救い主ですと語ってたわけですね。ですからもう恐れでいっぱいだった弟子たちだったのに、聖霊によって彼らは深い信仰の確信を与えられて、大胆に神様を褒めたたえることをしていました。それは不思議なことではないでしょうか。神様という方は私たちのことを本当に愛してくださっています。だからどんな国の言葉を話す人でも分かるように、弟子たちを通して私はあなたを愛してますというメッセージをですね、届けてくださったのが聖霊の御業です。このことは今も起こっています。エルサレムから遠く離れたこの日本でも、日本語の聖書が今私たちの手元にあります。礼拝では何をしているかというと、神様はあなたを愛しておられます、このイエス様はあなたの私の救い主ですと語っています。神様は今も聖霊を通して私たちを愛してくださっています。イエス様を通して愛してくださっています。この神様の愛の言葉が私にもあなたにも届けられています。私たちがイエス様の言葉を聞くとき、聖霊があなたにも働いて、私たちの心の中にも働いて、深いところにイエス様がどんな方なのかがね、分かるようにしてくださっています。ですから期待してですね、私たちも聖書を開き、イエス様、私にもお言葉を聞かせてくださいという思いを持って聞き続けていくものでありたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、聖霊を送ってくださり感謝します。聖霊に導かれてイエス様が救い主ですと心から信じることができますように導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。で、今日は聖霊降臨日ということで、大切な記念日を持っているわけですけれども、今日の御言葉から2つのことに注目したいと思います。今は子どもたちにお話ししたことは、1つ目と大いに関係あることなんですけれども、それは一言で言うならば、弟子たちが約束の聖霊を祈り待っていたら、突然弟子たちが聖霊に満たされて霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出した。これはどういうことかということです。それは一言言うならば、上からの力に覆われて聖霊によって押し出されて行うことができた奇跡的な御業が起こりました。それは彼らは自分たちが神の子イエス・キリストからいただいた愛、御業を見てきました。そして自分たちもイエス様が十字架につけられたとき、何にもお助けすることができないで、そしてイエス様がむごい死を遂げられていくわけですけれども、そんなイエス様を神様は死から復活させて自分たちに出会わせてくださって、そしてイエス様が確かに救ってくださったんだと示されました。その救いの御業に 対して弟子たちは今聖霊によって確信が与えられて喜び感謝から語っているということです。ちょっと開くことを了解いただけたらと思うんですが、ヨハネによる福音書の15章の25節、ヨハネ15章の26節、ヨハネ15章の26節というところを一節だけ読まさせてください。ページは199ページになります。新約聖書の199ページにあるヨハネによる福音書15章の26節を読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書15章の26節、ヨハネによる福音書15章の26節、ページは199ページです。お読みいたします。ヨハネによる福音書15章の26節、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。このように、主イエスが語っておられるわけですけど、この弁護者、つまり、弁護してくださる、そばに傍らに行って弁護してくださる、他の聖書の表現では助け主とも訳される言葉でもありますけれども、弁護者、すなわち地の元から出る真理の霊が下ってくるとき、その方が私イエス様について証しをなさる、イエス様がどんな方かを明らかに示してくださるはずであると、そのように書いてあります。で、このことが、この実現したのが今日のところであります。そしてこの後、来週一緒に学ぼうと思っているところなんですけれども、14節以下で弟子の一人ペテロが十字人と共に立って声を張り上げて、話し始めるんですけども、その時に、ナザレ人イエスは神の救い主でしたけれども、あなた方はこの方をユダヤ総督ピラトに訴えて、イエスは偽りのキリストだ、犯罪者だから十字架につけようと要求して、ついにその声が勝ってこのイエスを殺してしまいます。ペテロは言います。それは神の定められた計画だったんです。神様がご存知のことでした。しかし神様はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。私たちは皆そのことの証人ですと大胆に語ることができたのも聖霊によることでありました。ペテロは復活されたイエス様は自分たちのに姿を現して、そして聖霊を送って、そのように私たちに大胆に信じて語る言葉と確信を与えてくださったと語ります。御言葉と聖霊の導きによってイエスは主である、救い主であると分かったと言っているわけです。この方から救いをいただきました。そして私たちもこの方から愛していただいています。神様は私たちを愛していてくださいます。このイエス様を通して成し遂げられた救いを私たちに示して、私たちがその救いを受けることができるように示してくださる方です。聖霊に導かれるときに、私たちも自分が神様から愛されていることを喜び、私たちが救いをいただいていることを感謝することができるように導かれること、ということなんですね。ですから私たちは神様がよくわからないな、イエス様の救いがよくわからないな、聖書よくわからないなという時に、もう聖書を投げ捨てるんじゃなくて祈ってほしいんですね。聖霊様、聖霊が私たちにわかるようにしてくださるとお約束してくださっているようですから、どうかわかるようにしてください、示してください。そして聖霊に導かれて、イエス様が本当に分かってこの方に信頼していくことができるようにしてくださいと一緒に祈らせていただけたらと思うわけです。で、二つ目のポイントに行きたいと思うんですけども、 弟子たちが聖霊に満たされたときに、彼らは思いがけず聖霊に導かれるままに神様の偉大な御業を、同じ言葉を持つ人たちだけではなくて、言葉の違う別の言葉を話す人にも伝えていくことが起こりました。このように言葉の違い、文化の違いをも超えて、すべての人に福音は述べ伝えられなければならないという神様の御心が聖霊によって始まったことを示しています。聖霊の導きによってエルサレムに始まった宣教の働きは、このイスラエルの国の国内だけにとどまらないで、ヨーロッパ、アジア、さらに私たちの住んでいる日本にまで伝えられてきています。そこに住む人々の人間として抱えている悩み、苦しみに対して、この救い主が私たちに救いを与えていてくださいます。この御業が聖霊によって行われ続けているのだということであります。今も聖霊はいつでも私たちに働いていてくださって、神様のもとに導こうとしていてくださいます。ただまあ誰もがですね、驚くような何か華々しい奇跡的な技が起こるわけではないと思います。しかしこの朝も、そして毎週捧げる礼拝の中で、神様の言葉が語られ、神様の言葉が聞かれるという奇跡が起こっているということであります。晴れの日もあります、雨の日もあります、風の日もあります、暑い日もあります、寒い日もあります。そういういろんな状況、今日で言うならばコロナで大変な時もありました。またこれからもうまだすぐ下火になるわけではなさそうですけども、いろんな私たちにとって集まることそのものが打撃を受けるような厳しい現実がこの3年間ありました。神の御言葉を聞こうとして集まりたいのに集まれない厳しい現実がありました。しかしその中で私たちは大切な大事な礼拝として守り続けようとしています。神様が説教する者に聖霊によって神様が伝えなさいと思われる言葉を与えて、その説教者に確信と真実を持って語るように励ましてくださるのがこの聖霊の導きです。そして聞く人々の心にも届くように、分かるように、信じることができるように働いてくださるのも聖霊の働きです。語る者に聖霊が働き、聞く人々に聖霊が働くことは、まさに神様のなさる奇跡ではないかと思うんです。聖霊が働いてくださるときに、一緒に一つの神様に導かれ、共に生きるようにさせていただけます。聖霊によって教会はこの世界に、この世に立ち続け、御言葉を聞く喜びを共に味わしていただいています。そうしてくださるのが聖霊の導きですから、聖霊がそうしてくださるように期待して、私たちは希望を持って聖霊のなさる働きに私たちも加えさせていただけたらと思うんです。一番大事なことは、神様があなたを、私を、皆さんを愛していてくださること、愛の言葉を私たちに届けていてくださることです。このことが私たちにとって自分に与えられた尊いことであると分かることができますように、そして私たちが受け止めただけじゃなくて、ああこの言葉は他の人にも伝えたらいいなということがね、一緒に共有することができますように、聖霊の導きをお祈りしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美します。私たちを愛してイエス様をお送りください、救いの御業を成し遂げてくださいました。その御業が私たちに分かるように聖霊を送っていてくださいます。弟子たちに聖霊によって力を与え、大胆に 伝えるようにされました。聖霊の導きで人々を励まし、慰め、イエス様が救いにして分かるように導いていてくださいます。今も人々が神様の愛が分かり、神様の救いを信じることができるように聖霊を豊かに注ぎ導いてください。私たちの心に、また私たちの弱っている傷ついている心にも、あなたの聖霊によって慰めが与えられ、励ましが与えられて、力づけられ、本当にあなたのことが大切な方であると分かることができるように導いてください。そして私たちにいただいた恵みを受けて、このイエス様を伝えていくものへと私たちを整え、励まし、導いてください。それぞれの私たち、また今日は私たちにとって大切な教会の誕生日ということですから、私たちの群れが本当に心を合わせてイエス様を信じ伝える群れとして、あなたによって育ててくださり、導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。